5. いじめを防ぐ各校の取り組み。司会。みんなは生徒会役員という立場を経験している。学校でこんな取り組みをしてよくなった。自分たちはできなかったが、後輩にはこんな取り組みをしていじめを防止してもらいたいと思うことはあるか。高橋。私たちのクラスが行っている担任との交換ノートはどうか。週に1回必ず出すというルールでやっている。今は自分たちのクラスだけでやっているが、自分のクラスはいじめがないと言っていいほど雰囲気は明るい。担任とのつながりを作ることはとても大切だと思うので、次期生徒会にも伝えていきたい。村松。生徒会本部役員と体育委員とが連携して、昼休みに全校生徒で遊ぶという会を開いた。もともと2ヶ月に1回程度開いていた遊ぼうでと言われるものだが、初めて開催した時はみんなが笑顔になり、とても楽しそうだった。そういう機会を持つこともいじめを防ぐ一つではないかと思う。内山。本校の生徒会以外もやっている挨拶運動だが、本校では毎朝役員や委員たちが並び、スマイルと書いてあるポスター等の看板を持って挨拶することを学期ごとに1回1週間ぐらいやっている。いじめがなくなるという直接的な対策ではないが、学校全体で挨拶をすると雰囲気が明るくなるという習慣を続けていければ、もっと明るい学校になり、いじめも減ると思う。村松。生徒会では SNS に必要なルールを作っているが、私が2年生の時に作られたものなので、次の生徒会本部には必要なところを話し合って改正してほしい。大門中のいじめ防止三原則を聞いて、これは西中学校でも作りたいと思った。中谷。東中学校にも5つの東中 SNS ルールがある。いじめに関することはないが、人が嫌がるようなことはしないというルールに、いじめ防止のために、人が嫌がる言動をやめたり、いじめに発展するようなことはしないというルールを加えたかった。古だって、2週間ほど前に学習発表会で、挨拶をテーマにした寸劇をやった。下里中学生として人との関係を良くするには、相手の目を見て笑顔で会釈し、相手に聞こえる声で挨拶を返すことが大事だと思ったからだ。本校は部活動でも先輩が後輩に優しく教えていて、笑顔が絶えない学校だと思う。これからもそういう雰囲気の学校生活を続けてほしい。上原。中央中学校では行事が終わった後にアンケートを取るが、端に誰々さんへということで、感謝の言葉や頑張っていた人にメッセージを書くメモ欄がある。今は行事後にそれが廊下に貼り出されているが、例えば楽器の後にクラスで頑張っていた人として掲示したらどうかと思う。古賀氏は、2年生の時に二者面談があり、先生と生徒の1対1で話し合う場があった。学校生活や部活のことを話したが、担任は私たちが緊張しないようにと、折り紙を折りながら話を聞いてくれた。最後には、みんなで折った鶴で千羽鶴を作った。いじめの話を先生に言うのは勇気がいるという意見があったが、そういう話ができるようになるには、リラックスして先生に本音を打ち明けられる空間をもっと増やした方がいい。司会、先生たちに伝えよう。二者面談するときは、鶴を折るようにと。みんな笑う。高橋、生徒と担任、大人と子供というか、相談できる関係を常に作っていくということが大切なので、二者面談はとても良い案だと思う。先生はとても忙しいが、生徒との時間を作ってもらうことが大切だと思った。中谷。 いじめは絶対にしてはいけないと思っている人はいるだろうが、実際いじめはどのように始まるのか、何がいじめなのかを分かっていない人がたくさんいると思う。そういうことから教えるためにプリントなどを作って配布し、みんなの意識を変えていってほしい。古館、運動会、学習発表会、体育委員の企画などを通して、もっと学校全体での交流を深めていこうと思った。日頃の学校生活の中で、互いに笑顔で挨拶をするなど、皆さんの意見を参考に、これからの生徒会役員会での新企画を立てていきたい。